こんにちは。総武台脳神経外科の加藤孝弘です。今日は平成27年の4月の12日の日曜日です。今日は月1回、日曜日の午前中診療させていただきまして、頸動脈エコーという検査を中心に診療させていただいております。頸動脈エコーという検査は、僕自身はすごく、大切に、有用だと思っている検査なのですが、理由としましては、患者さんが検査で受ける負担が非常に少ないということと、医療従事者側も非常に簡単にできる検査、にもかかわらず、その検査から得られる情報というのが非常に多いということで、僕自身としてはすごく大切にしている検査の一つではあります。で、頸動脈エコーで何を見ているかといいますと、動脈っていって、体の中で心臓からいろんな組織に栄養を行く、道なんですけども、血管っていうのは、こういう形になってまして、実はこれが壁、中が空洞なのですけども、3層に分かれております。壁が3層に分かれております。で、その壁が、長年使っていく中で、油がついてきたり、黄色い泡がついてゴミがついてきて、ここで炎症が起こったりすることによって、血管硬くなったり、ここが詰まりやすくなったり、あるいは血管の壁が弱くなって出血したりするっていう病気につながっていきます。細い血管で起こることによって、その先の、血管の先の臓器や組織の機能が落ちてくることで、見た目の、皮膚のみずみずしさがなくなったり、あるいはその腎臓や肝臓、その他膵臓などの、それぞれの臓器の機能が落ちてくることで、いろんな病気につながっていくっていうこともあります。で、太い血管がやられてしまうと、そこで出血や、あるいはその大きなその先の臓器の拘束っていうことを考えなきゃいけないんですけども、一般的によく聞かれる病気としましては、心筋梗塞だとか脳梗塞、脳卒中、という病気があるとは思います。で、その血管の病気っていうと、そういった大きな病気を思い浮かべるかもしれませんけども、その他、やっぱり今すごく皆さん不安に思われている物忘れ、認知症というのも、やはりその血管動脈硬化が非常に大きな関わり合いを持ってきますので、認知症を予防したいと思われる方、何で予防できるか、もちろんその脳トレや、そういったその問題集みたいなのをやるのもいいんですが、やはり生活習慣病からの血管を守るっていうことも、結局は認知症予防にはつながってくることにはなります。で、さらに、今大変皆さん不安に思っているがんになるかどうかっていう、がんっていう病気に関しても、やはりその臓器に対への栄養補給や、それからの臓器からの、悪いものを排出する能力っていうのが落ちてくると、やはりがん細胞ができやすいですから、そういった意味で、血管が傷んでくると、やっぱがんにもつながってくるっていうようなイメージを持ってもいいんじゃないかなと思います。なので、これから健康に生きたい、あるいはそのアンチエイジングにしたいということは、結局は血管年齢を若く保つということにつながっていきます。で、その中で、こういった動脈の壁をこういうふうに、評価するっていうことは、自分の現状での血管年齢を知る上ですごく大切な状況になってくるんですが、やはり動脈っていうのは損傷を受けると人間にとっては致命的になるので、人間の構造としては、怪我しても損傷を受けない深い、体の深い場所に通常は血管というのは収められていてですね、なかなか検査するのは難しいんですけども、頸動脈、首の動脈っていうのは、実はすごく皮膚に近い場所を走っております。で、手で触るとドクドクドクドク、血管がドクドクしているのを触れることはできるんですが、これは、昔から、武士の人とか、処刑するとき首切ったり、首っていうのは、いろいろ人間の、急所として知られてはいたんですけども、逆に、医療従事者からすると、 そういった血管、皮膚に近い血管っていうのは、まあ、検査しやすいわけで、すごく、重宝させていただいてはおります。で、そこで、エコー、超音波っていうのを、出す、プローベっていう機械をここに当てますと、その跳ね返り、まあ、魚群探知機と同じ構造な、仕組みなんですけども、その跳ね返りで、先ほどの、血管の壁の状態っていうのが、画像として、見えてきます。で、まあ、その中で、動脈硬化、さっきの、色の、黄色い部分っていうのが動脈硬化なんですけども、今回の、当院でやってる、頸動脈エコー、差し当たって、どういうふうな目的でやってるかっていうと、もちろん、脳梗塞になりやすさっていうのを判断するっていう目的は一つあるんですが、脳梗塞になりやすさっていうのは、ある部分、MRI でもある程度はわかるんですけども、頸動脈エコーで見れるレベルでの動脈硬化、ちょっとした動脈硬化を見つけるっていうのは、もう一つ大きな意味がありまして、実は先ほどの黄色い動脈硬化っていうのは、心臓の近くから動脈硬化が来ることが分かっております。なので、心臓よりちょっと遠い頸動脈に、動脈硬化があるっていうことが分かれば、心臓を栄養する血管、それは冠動脈、冠の冠の動脈というんですけども、冠動脈っていうところも動脈硬化が起こっている可能性が実は高いのです。で、冠動脈っていうのは、もしそれ動脈硬化が起こってて詰まってしまったら、どういう病気が起こるかっていうと、ご存知の通り、心筋梗塞だとか狭心症っていう病気になってしまいます。脳卒中と違って、狭心症や心筋梗塞っていうのは、一発で命に関わるような病気になってしまいますから、そういった落とし穴っていうのが、分かるのであれば、早めに、知っておけば避けることができるわけです。昔はなかなか、実を言うと冠動脈っていうのは直接的に検査することは昔は難しかったのですが、最近、CT の技術が、大変 CT っていう検査の機器の技術が非常に発達してきまして、動く心臓であっても、その周囲を走る冠動脈の動脈硬化の状態っていうのが、造影剤を入れることで、的確に判断できるようになってきました。で、その造影 CT を行う、かどうかっていうのを見極める、基準として、頸動脈エコーっていうのを当院では重宝させていただいております。その保険診療内の中でやるので、全員が全員、冠動脈 CT をするっていうわけにはいきませんから、ある程度基準を引くことが必要だと思うんですが、その中で、やはりその冠動脈の動脈硬化が起きやすい方っていうのは、統計的に相関関係があるっていうことが分かっているのは、やはりその、首の動脈で動脈硬化がちょっとでも見られた方っていうのは、冠動脈で動脈硬化が起こっている可能性が高いから、一応調べておきましょうっていうことで、当院では、その心臓の病院っていうのをご紹介させていただいております。これは実は10年前にはできなかった検査なので、ある程度、そんなに、造影剤を使うといっても、患者さんの負担っていうのはそんなに大きくないわけなので、心筋梗塞、狭心症、突然来るということを考えますと、そういった落とし穴がそういった CT で分かるのであれば、うちとしては見といた方がいいんじゃないかなっていうお勧めさせていただいております。そういった意味で、その危険性、その検査をするかどうかっていうことで、簡単に分かる検査として、頸動脈エコーっていう検査を今日はご紹介させていただきました。ちょっとその10年前と、心筋梗塞、狭心症に関して、予防に関しての、それに対しての検査に関しての、イメージっていうのが、現実的に少し変わってきているので、それに関して、ちょっと、認識をしていただきたいなというところで、今日はお話しさせていただきました。今日は以上です。今日は以上です。